マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの須田貴美と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、現在149円73銭高い 32,769 円41銭、そしてトピックスが高値をつけてきたんですが、今日、この時間では、19.78 ポイントプラスの 2351.82 ポイント、そうですね、強い動きとなっています。ここまで5日続伸、もう昨日までで1000円ぐらい上げてますからね。ちょっとなんか強いなという印象がありますけど、
これはだから言ってるじゃないですか、大規模緩和とマイナス金利やってるのが、別に4万円いっても4万5000円いっても本当おかしくないんだけど、その割にはもたもたしとるなと、中印象しか僕はないんですよね、世界でね、ただ一国マイナス金利やって、で自分で株も買って、自分で国債も買って、ここまでね、支えてるのに上行かないという方がむしろ不思議で、で世界のね、今ファンドマネージャーとこの前ちょっと会議したんですけど、まあ、日銀が金利上げん限りは、まあ、バブル延命だろうということでね、まあ、アメリカもまあそんな感じで、まあどう言ったらいいんですか、ちょっと人工的な相場で、まあ、だけど当局としては動かないのが一番いいわけですから、まあ、理想的な展開だと思うんですけどね、
まあ、アメリカの金利ちょっと一時上昇してきてたんですが、落ち着いてきて、まあ、下がってきたなという印象でしたけれども、
恣意的に経済データ全部下げとるわけですから今人工的にね、計算式いきなり変えるっつうんですよ、みんな。で一体、まあ、これ以上金利上がると利払いができないんで、はい、まあ、そういうことやってるのかなっていう気がするんですけどね、
金利が下がってドルもどうなんでしょう、売られるかなと思ったんですけど、ドル円現在で145円の5556あたり、そこまで下がっていないんです、まあ、147つけたこと思うと、
まあ、流れ的には一服というふうな感じではありますけど、はい、まあ、今日から9月ですけど、8月でいうと、ドル円は、まあ、例年落ちることが多かったんですけど、一応陽線で終わったと、ただやはり、落ちるだろうなという、まあ、例年多いのが5ドル円とかニュージーランドドル円、これは下であったと、まあ、タイドルが下げたというのがありますけど、まあ、それで9月はどうかといったら、9月は逆にですね、株の世界的に株安続きになりやすいと、でここへ来てですね、中国の不動産問題、これが出てきて、来週なんかもですね、いろいろニュースは入ってくると思うんですが、まあ、このあたりも材料になりつつある、まあ、8月がですね、本当はもう少し下げてくれれば、リスクオンになりやすかったんですけど、まあ、どっちかというと中途半端な動きで、
はい、
だから日本と違ってね、中国は最近データを正直に出してるじゃん、
へ、
あれは鉛筆なめなめで上からこれで出せって言われて、全部持ったデータを出してたわけですよ、
はい、
いやそんなわけないだろうと、もっと景気悪いだろうっていうのに GDP もいいとかね、最近悪いの平気で出してるじゃないですか、と当局はその知ってて出してるわけだから、悪いの出せるっていうのはね、逆に余裕があるのかもわからない。で本当に悪かったらみんな粉飾で変なデータ出してくるわけですよ、まあ、どこの国も。だからね、中国の危機ってもう何回目かわからないんだけど、もうかじゃあ不動産危機も何も、結局恒大から始まったあれもね、うやむや で売買止めちゃうわけだから、
ね、
まあ、だからそこら辺はちょっと加減が難しいというか ね、
ちょっと、
まあ、何が起こってるのかっていうのは私もね、中国の人に聞いたりしてるんですけど、はい、あとは中国に詳しい人とか、本当によくわからん、わからん、
ね、そのあたりちょっと中国懸念っていうのもプラスで出てきたところで、9月に入りました。
いや、みんなそれで中国やばいっつって反戦打ったり、中国株打ったりして、今逆に担がれちゃってるんですよ。本当それは価格そのものの分析をしないと、なんかそういう危機が起こるっつんでショートポジション持つと、
まあ、やられちゃう。本当の危機っていうのは出てこないですからね。
な
ので、まあ本当に恒大なんていうのは2年前ですか、
それ
からやっとチャプター15ですからね。
はい、
まあ、それは中国でなしに、ね、アメリカで調査報告、ね、アメリカのポジションなんてほとんど持ってねえじゃないですか本当。
まあ、気になるそういった内容、9月に入ってぜひともね、キャッチアップしたいという方のためにここでお知らせがあります。ラジオ日経とマネースクエア共催のスペシャルセミナーのお知らせです。9月9日土曜日、もう 来週ですよね。来週の土曜日、早いです、トラリピ世界戦略1周年記念セミナーが開催されます。番組でもおなじみの出演陣が勢ぞろいいたします。西山さん、津田さんも登壇予定、そして今日登場する予定の高尾さんもね、登場予定ですのでね、これどういう内容、久しぶりのこう、ね、対面での大きなセミナーということになりますけれども、
はい、いや私はね、まあ、最後ディスカッションで津田さんとかともやるんだけど、
はい、
まあ、ちょっとねもうここ3年が金融動乱期っていうかね、今はいいんですよ、大統領選挙まではうだうだした相場でやっとんだけど、
はい、
まあ、その後のあれも含めて、まあ、津田さんがよく言うね、踊ってもいいけど出口の近くで踊りなさいと、うん、いうことをね、ちょっと私のね本当に本音の実感というかね、これもかなり、ひどいことになるんじゃないかと。で、はい、まあ、アメリカの政治状況を見てたら、共和党も、民主党も、なんか老人の人ばっか上にいてね、なんか質問しても、うん、フリーズしちゃうんですよ、みんな。バイデンもね、マコネルもね。一体こんなんで大丈夫なんかいと。はい、皆さん不安に思われませんかと。
大統領選挙も来年ですもんね。
いやだから選挙なんかまともに行われるのかっていう話もあるんですよ、一部に。で今もう私ツイートしといけど、カリフォルニアなんて10万円以下の万引きなんか罪にならないから、あれカマラハリスとかそんなんが作ったんですよ。もう犯罪都市になっちゃって平気で追いかけるやつもいないんですよ。で店員も何されるかわからないから放置状態みたいな、ちょっとね無法国家というかバナナパブリックになってきたなということでね、今私もドル買いしとるんですけど、
はい、
それはまあ上田さんがああいう姿勢なんでドル買わないとしょうがないと、先が思いやられるなという気がなんとなくするんですけどね、来年はね、はい、
そのあたり含めたお話、西山さんの方から、
ね、セミナーで言うと本当に西山さんとか若林さんと一緒に会場、まあ若林さんとは今週東京の会場でやりましたけど、はい、西山さんと会場っていうのは本当に久しぶり
だよね、
うん、
いや僕ねよく覚えてるんですよ、この日本橋の会場、
はい、うん、本当にね駅直結ですから、
そう
私も初めてお邪魔する、あ
初めてなんですか、これ綺麗な会場でね皆さんねもう今ねオンラインとかウェブセミナーに慣れちゃって、まあ暑いんでね、そっち行ったらいいやつ人も多いんですけど、
はい、
会場綺麗なとこで、うん、あの会場涼しいですからね、
いいですし、あと7月8月とですね久々に大阪でやってきたんですね会場セミナーを、
は
で、まあ、今やっぱりおっしゃった通りコロナもあってオンラインに慣れた方が多いんですけど、やっぱり集まるかなと思ったんですけど、やっぱり想定以上にお越しいただいた、
そうですよね、
そのみんなで同じ空間でっていうことに飢えてた方も結構多いような感じで、
なるほど、
やっぱ嬉しい、まあ、我々もそのやっぱりお客さんの前で喋るの嬉しいですから、
今回の、ね、東京会場でもこう話しかけてくれるお客さんも、ね、
生わけばしファン
の話、そうそう、わけばしさんのファンが5000人ぐらい来るんじゃないか
さてお話が、ね、できたら
私が写真撮ってました、私がわけばしファンの方と
写真撮ってくださいと、わけばしさんと、そうそう、で100人ぐらい頼まれて、それでセミナー終わりと
すごい、
それはそれでいい面白いセミナーかもしれません、
もらえてますけどでもね、ベルサール東京日本橋という会場で行われますので、ぜひねお出かけも兼ねて一緒に出てきていただければなと思います、
はい、来週はちょっと温度も下がるみたいですよ。
そうですよね、暑いですけどちょっと風にね涼しさが出てきたといいますか、ま
あ、朝晩は涼しいですし、
そうです、ね、
まあ、会場は当然涼しいですから、
そうですね外でやるわけじゃないですからね
我々が喋ってられる、
ね、
会場40度とか言ってたらサウナがいいと思う、
はい、ちゃんとエアコンが効いてます、はい、今回のセミナーリアル参加、そしてYouTube ライブどうしてもね行けないという方、YouTube ライブ観覧もお選びいただけます、イベント会場地下鉄銀座線東西線浅草線の三越前駅 B6 出口直結のベルサール東京日本橋です。このセミナーにリアル参加に先着100名様、 YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料ご招待いたします、参加のお申し込みはオンライン限定です。ラジオ日経のホームページのラジオ日経イベント一覧のあるページ、9月9日土曜日、東京ラジオ日経&マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄から、リアル参加、YouTube ライブ観覧、それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。さっきホームページで見てみたら、イベントというところをクリックしていただくと一番上に出てきましたから、そこからお申し込みください。締め切りは9月7日木曜日夕方5時です。ただし定員に達し次第早めにお申し込みを終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ということで、ぜひこの機会をお見逃しなく、会社の方にも足を運んでください。 さあ、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画についての、内容は番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。こちらもホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済、お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。
ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
広島の皆さん、9月9日土曜日に広島市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、住の絵織物、メディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待、締め切りは9月1日必着です。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が145円の5354、ユーロ円が157円の82から89、ユーロドルが 1.08 の45から48での推移となっています。では今週の為替市場ポイントについて津田さんからです。
はい、まあ、今週というか先週はお休みいただきまして、
はい、
ちょっと大阪セミナーの前でちょっとあったんですけど、
ね、
あの繰り返しながら大阪でセミナーやってきてですね、このラジオ日経いつも聞いてるよ見てるよという方が多くて、でもうやっぱりあの直に見たいという方も結構多かったんですね。
あ、 なるほど。
まあ、あの東京でも東京の会場でもですね、
コロナ禍でもう2年以上止まってたからね。
この間やった7月で3年8ヶ月ぶりですからね。
そんなに空いてんのか。
4年弱やってないですから、まあ、例えば名古屋とかですね、福岡とか札幌沖縄のほとんどねずっとやってないですから、できればオンラインもいいんですけど、まあ、会場も増やしていきたいなと思ってます。
津田企画なんでね、はい、集客が悪いと津田さんの皆さん首が上がった。
せっかくのセミナーで私がいないという話がありますから、私のためにも来ていただきたいなと。
津田さんのためにお申し込みをお願いいたします。
このセミナー津田企画ですんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
それはさておき、
はい、
まあ、先週ジャクソンホール先週でしたね、1週間早いなと、はい。でまあ、内容はですね、まあ、本当に、まあ、ほぼ何もなしと、
うん、何もなしだよねあれ。
パウエル議長の鷹のファイティングポーズ発言ぐらいが気になったところと、うん、まあ、ラガルドさんがあのジャクソンホールの山のロッキー山脈で真っ赤なドレスで、すごいですよね。
そこがまた
服かメガネかっていうところでありますが、まあ、目立ったなと。でまあ、材料で言うと足元ではですね、鷹派で有名な ECB の専務理事のシュナーベルが9月利上げを明確にしなかったと、足元で、
はい、
ということでユーロが売られる動きになっているということ。
もうドイツも経済悪くてさ、減税するって言ってるじゃないですか。と日本もしろっつうんだよね。
本当というの書いてましたよね。
増税メガネって言われてるんでしょあの人。
ガソリンはなんとかねまた補助する言うてますけど、
いやだから
減税したら早い
と。ガソリンで下げてくるやつと値段の半分以上税金やないかいと。
まあ、私も車乗ります。本当高いですからね。でまあ、7月の ECB 理事会でも一部メンバーが9月に利上げを行う必要はないというふうな認識を示したことが議事要旨で示されたということで、まあ、気になっている方が多いのはユーロ円がそろそろどこまで行くのか、もしくはそろそろかという方が多いと思うんですけど、大円でいうともうまだですね弱さは見えないなと。ただ一気にどんどんどんどん2008年8月以降以来の160円を超えていくというのはですね、勢い的にはちょっと鈍いかなというふうには思いますが、すぐにしたという動きでもないかなと。
いやもうアメリカではね150円超えで入るっていう話になってんだって、そこまでは結局うだうださなんかやっとるっていうことなんだけどね。
まあどれもなかなか上に行きづらいというのがありますが、まあ下ではしっかり、まあ、上田さんのポジションから言うと、まあ、当然これは日銀以外との、 あの金利スタンスから考えたら、
だから今上田コインって言われてんだってドル円じゃないんです、上田コインと言われてる。
トレードじゃなくて上田コイン。
そう、世界であの唯一のマイナスコイン金利コインなんですよ。
なかなか貴重なありますね。まあ、対円通貨はしっかりしているというところですけど、ユーロに関してはですね、丸一番、ユーロポンド見ると、まあ、ジグザグというふうな動きで、来てますけれども、まあ、足元で 0.86 このあたりを意識してちょっと垂れてきたということで、このあたりは 0.85 っていうのも意識して動いてますが、 0.85 割り込んだら下に行きやすいと。で、上はですね、200日移動平均線 0.87、まあ、ここでは分かりやすいように下から言うと 0.85、 0.86、 0.87、このあたりをめどに動いてきてるということですから、まあ、ユーロポンドは基本的には、上値が重くて横ばいというような感じでしょうか。ただ丸2番ユーロドル対ドルでいうとですね、ちょっと、流れが変わりつつあるというところで、まあ、一言で言うならこの200日移動平均線 1.08 レベルですけど 1.0813、 これ割り込むかどうかというところがポイント。まあ、前回ちょっと割り込むかなと思ったところは反発して、ただ、まあ、抵抗体の雲に抑えられて上に行きづらくなって、で下に向かっている。これもやっぱ9月の、ECB 理事会のあたりが動員になってくるかなというふうに思いますが、基本的にはですね、ちょっと上値が重いという状況になっているかなという感じです。で、先ほど言った丸3番ユーロ円、まあ、あのセミナーでもほとんどのお客さんのですね、まあ、ご質問で多いのはユーロ円ショート持っている方が多くてですね、どうかなと。で、まあ、外すタイミングというのもいろいろ聞かれるんですけど、ちょっと私が言ったのはですね、やっぱりそのマイナス、含みマイナスが出てるときに相場感を持たない方がいいんじゃないかという話をしたんですね。
いや、だからストップロスっていうのはね、相場感で入れるもんじゃないんです、うん、そもそも自分の総資産がいくら減ったときに、あのもうここで切るちゅう最初にポジション持った時からポイントを決めとかないと出口よ。それこそ
だからキャッシュのレベルで決めておくと、もうこれ以上嫌だっていうレベルでやっていくっていうことで、
相場感でなしに資産管理に根拠を置かないとストップロスっていうのはね、相場感で切りましたと、あるいはテクニカルで切りましたとしたら、まあテクニカルでそういうこと起こりにくいけど 50% 資産が減っちゃいましたということもあり得るわけですよ。で、思い込みだから、要するにね、テクニカルにしても、何にしても、あの、売買シグナルが出るやつは別ですよ、はい。そうじゃないのって、自分の相場感って変えようがないんですよ。よほどやられないと。だから、それで切りましたと。して、資産が 50% 減りましたとか、それはね、ちょっと違うんじゃないかと。
まあ、非常に言いづらいんですけど、やっぱり相場感が間違ってるから、含みマイナスが出てるっていうことで、さらに相場感でいくっていうのはですね、これは、よろしくないんじゃないかと。
というかね、相場は常に正しいという立場に立たないと、相場に殺されちゃうんですよ。そうですね。
まあ、あの相場が間違ってるんだっていうふうについつい思いがちではあると思うんですよね。まあ、
常人ソルスはね、相場はいつでも間違うって言っとんだけど、いや、間違ったって自分のね、損が日々拡大してるのに、それどっかで切って出直さないと。で、またそれでもね、ユーロ円が売りだと思ったら、また売ったらいいんですよ。うん、で、それでやられたらまた切ると、はい、ポール・チューダーっていうのはそういう運用してるわけ、そこだと思って買ったと、で引かされたと、で切ってまた買う、10回ぐらいやっとるんですよ。これで王族を捉えてその後のリバウンド取るとかね、うん、だから一回一回勝負っていうのは蹴りをつけていかないと、垂れ流しっていうのは一番まずいと。
ですね、よくあの M2TV でもですね、あとセミナーでも言うんですけど、これ西山さんもいつもおっしゃってますけど、相場が当たることと儲けることとはノットイコールだと。要は相場外れたとしても儲けたらいいわけ で、
そう
で、例えばユーロ円が160円いくんだということで当たったとしてもですよ、その前に90円来たらダメですから。
まあ、ただね、売ってる人も気持ちが分かってね、気持ちも分かってね、はい、今ロンドンでね、私2018年にね、ラーメン食ったら2000円ちょいぐらいだったんですよ、ね、今5000円ぐらいするんだって。
本当ですか。
アホらしくて円弱すぎるだろうと。いやいや、わけばやさんもロンドン行ってね、はい、カムデンストリートかなんか行って遊んできたらいいんですよ。俺で、はい、ついでに一風堂でね、はい、ラーメン食って5000円で、はい、もうホテルのちょっとしたあれなんかやったら万超えますよ。
地下鉄もすごかったですし、まあ、あのロンドンもそうです。ニューヨークの、うん、あのラーメンなんかもすごいですけど、まあ、日本がちょっとどれだけ違うんだ、
世界中全部同じ値段だって。で、一風堂ってそこら中に出てるじゃないですか、はい、パリにもロンドンにもニューヨークにもあるんだけど、
だからマック指数はありましたけど、一風堂指数っていうのも、ね、見てもいいかもしれない。
なるほど。
ラーメンのね、価格、
いや本当に何なんだこれと。いや、だからそれでもね、上田さんは物価は上げ足りないって発言しとるんですよ、はい、日本の どこまでやるのと。だからね、まあ日本でラーメン2000円超えてくるとか、あるいは、ガソリンが250円超えてきたと、それちょっとやばいなっていう感じなんじゃないですかね。
そこまでいかないと。
いやだって今でも十分
いや高いですよ。
もうみんな苦しい苦しいっつって、はい、で配達してる業者なんてね、もう大変だって言ってましたよ。いろんなメンテナンスで長距離走るんだって、はい、いやもうガソリン代で儲けが出ないんだってさ、
ね、私も個人的な話で申し訳ないですけど、ウーバー頼むのは申し訳ないなと思って自分の食べたいものは自分でね
買いに行け
というのがありますけど、
いやそれだとウーバーがまた業績悪くなっちゃうから、頼んだと思うんです
よ、高いものを頼む。
そうそうそう、
でまあ円の弱さということでこのユーロ円が支えられているという、まあ、いびつな動きであるということもやっぱ見なければいけないということ、まあ、これも含めてですね、チャートを見ていただきたいんですけど、まあ昨日の M2TV でもやったり大阪のセミナーでも東京のセミナーでも話したのはまさに8月末、うん、まあ今日は9月ですけど、ちょっと長引、まあ、9月半ばぐらいまでは8月末の範疇というふうに考えて見ていきたいのがシーズナル。まず丸4番でいうと大円のですね月別平均騰落率表、まあ、8月はへこみやすくて9月も実はですねジグザグ、株なんかはですねニューヨークダウは実は9月の方が一番下がりやすいというのがあるんですよね。で特にこの黄色のニュージーランドドル円というのが顕著で、8月が売られやすくて11月12月特に12月のまさに飛びの芯というような感じで上に行きやすいというデータを見ながら、はい、丸5番ニュージーランドドル円のシーズナルを見ていくと、これもやっぱ8月末ぐらいから9月上旬にかけてボトムをつけやすいと、
5ドルもニュージーもやっぱり弱かったよね8月ね。
で特にタイドルなんかも弱かったというのもありますし、まあ、後で言いますけど中国の問題になると、オーストラリア直撃してきますし、オーストラリアが来るとニュージーランドも、影響あるということですから、まあ、この辺気をつけなければいけませんが、ニュージーランドドル円の特徴としては8月末とか9月上旬にボトム打って上げて、また10月上旬に2番底をつけると、でジグザグといって最後12月に上げるということが多いということで、まさに丸、6番、まあ、ラジオでも毎年言ってるかもしれませんけど、ニュージーランドドル円の8月末買い12月末売りで、これでいうと過去10年の成績は9割の勝率、
そうよ、ね、
プラスリターンが丸勝ち、マイナスリターンが×負けとすると9割で、去年は何があったかというとまさに断続的な為替介入、まあ、円買い介入ということで10月9月10月にありましたから、で結局はマイナスリターンだったと。ただ20年にスパン伸ばしてもですね、20年中17年がプラスリターンなんですね。で2011年というのはこれドル円が史上最安値つけた10月に、まあ、その影響を受けたというのもありますし、うん、2008年というのは当然リーマンショック10月、うん、それ以外というのはですね、これはスワップも含めてません。単純に12月末のレートと8月末のレート引き算してプラスだったら丸というふうにしてますから、まあ、確率の高そうな方にベットするというのが、まあ、基本的には投資の基本ですから、うん、そうするとこれ乗ってみてもいいのかなということで、ただじっとバイアンドホールで待たなければいけないかというとそうではなくて、まあ、黄金の180日ってありますけど、まあ、そこでは売買しながらですねリスクを取っていくっていうのが10月末からですけど、
なるほど、
まあ、主力の120日間というぐらいで考えていいのかなと。でそこで見るとニュージーランドドル円丸7番、ただ冷やしはですね今ほとんど方向性を探っているというような状況で、まさに三角持ち合いのペナント型ジグザグさらに、同意が薄くなるという時間帯かもしれません。でここのポイント87円の50を超えるかどうかで、超えたら上値抵抗線、突破ということで90円も十分見えてくる、で下は200日の85円ぐらいでしっかりしてるんじゃないかなというのが、冷やしの見方で、週足はどうかというと丸8番、まあ、これは週足は強くなってきて今底練りの時間帯というような感じで、これもですね冷やしと同じように85から90というのが、コアのレンジ、まあ、90円というのが一つちょっと大きなポイントになってくるかなというふうに思うんですが、今は下値を探っているということですから、まあ時期的に見ても打診買いがいいのかなと。で丸9番、まあ、月足で見るとどうかというと、これも下値しっかりというふうなサポート帯が出ているので、これはですね、まあ、ある程度安心感があるというのがありますが、ちょうどですね攻撃でこのプラスマイナス2シグマボリンジャーバンドふーっとこう収縮するスクイーズ、まあ、力を溜め込んでいるサインとかですね、一旦足元のトレンドが変わるサインということではあります。そうすると下に行けば行くだけ僕はチャンスが広がるんじゃないかなとは思ってるんですが、基本的には投資目買いということでいいかなというふうに思います。で丸10番、ただ、テクニカルで良くてもですね、まあ、シーズナルも当然良くてもやっぱファンダメンタルズの問題っていうのが気になっている方が非常に多いと、うん、でよく言うのはこの3本の矢ということで、このテクニカルとシーズナルとファンダメンタルズが合致したら初めてその根拠としてトレードを持ち、いきましょうというのが大事かと思うんですね、うん、 ファンダメンタルズだけで言ってもやっぱり、もうこれもしんどいですし、シーズナルだけでもないとで、いうことになると、まあ、テクニカルの範疇に言うと先週ちらっと言っていただきました、わけばしさんがちょっと腰痛がひどくなる水性薬効の
腰痛がひどくなるってそれ関係ないだろうと
ねなんか ひどくなるみたいですよ。
もういや私も腰を痛めたの今週。
あやっぱり
で水性薬効のせいだって津田さんが言っとるっていう話聞いて関係ないだろうと
腰痛は関係ないと思うんですよね。基本的にはやっぱ生活の問題だと思いますけど
で今生活の問題
あの水性と金星の逆行っていうのが9月4日までということになってますが、はい、まあまあ、これは、ね、ちょっとテクニカルとかあのファンダメンタルズもちょっと外れやすくなるといいますか、まあ、当たりにくくなると、
テクニカルが当たらないってメリマンは言ってた。
そうですね、うん、なので、まあ、ただそれでもですね基本的におしめ買いでいいかなと。でシーズナルはさっき言ったように8月末買いっていう勝率にベットするというのもいいですし、ただネガティブな点は10月2番底も10もあり得る、で9月10月はありやすいというのがあります。でファンダメンタルズはどうかというと、ニュージーランドの、ニュージーランド中銀と日銀の当然これは金融政策スタンス差というのが明確にあるということで、RBNZ がですねターミナルレートを上方修正しているということで、利下げのタイミングっていうのは25年まで後ずれさせてるんですね、うん、まあ、これは高というふうに見ていいということ、あとは11月会合でもしかしたら利上げもある可能性があるということも出てきて、で RBA オーストラリアの方がちょっとこうハトに向いてきたんですけど、ニュージーランドの方が高に変わりつつあるということですから、この辺を見なければいけませんが、やっぱり中国の問題、この辺はですねよくグレーリの灰色の際ということで、まあ大きなあの問題に発展する可能性があるけれども、市場では過小評価されているという材料、グレーリの灰色の際、普段おとなしい人が怒れば怖いというのと同じように、
そういうことですね、
まあ、債務暴れ出したらですね止まらないということも注意しなければいけないという中で、中国の問題が出てきているということで、まあカントリーガーデン、これがですね、ドル建て社債の利払い猶予期限が9月5日に到来するということで、来てるんですね。で債権者、まあ、期限の延長と猶予を決める債権者の、投票の締め切りが今日ですね、今日の午後11時となると、まあ、この投票によっては週明けの市場にも反応する可能性もゼロではないと、うん、まあ、ここへ来て週明けにその中国の不動産関連でのですね問題も、泣きにしもあらずということでやっぱり注意したいなと。よくあのリーマンショックの再来かということも言われてますけど、うん、まあ、リーマンショックみたあの当時のような
リーマンショックっていう日本の失われた30年みたいになるんじゃないけど、ま、日本も不動産バブルの崩壊でそうなっちゃったんでね、ま
あ、中国では日本病というふうに言われてるみたいですけど、うん、まあ、ただ財政出動はリーマンショック以来のこともできないだろうということも言われています。で今中国の中国経済の不安感とか不満とか、まあ、ゼロコロナからあると思うんですけど、まあ、その不満が今出てきていると。若年失業率が 20% というふうに言われている中で、うん、そうなるとやっぱりその不満とかですね、その内部の怒りみたいなものを外に向けようというのが、うん、例えば福島の第一原発の処理水の例えば迷惑電話とかですね、まあ、普通ありえないと思うんですけど、まあ、これはもう共産党主導じゃないか政府主導じゃないかと、まあ、おそらく外部に持っていくっていうのはです、究極の手段は戦争ですからね、うん、なのでそういった地政学的リスクもなくもないということで、やっぱり気をつけなければいけないなと、うん、なので9月、まあ、8月も言ってましたけど後ずれとかいうこともありますが、まあ、9月は株が安くなりやすいという月でもありますから、まあ、この辺は注意したいなというふうに思いますね、う
ん、はい、そして西山さんの方からは増税とばらまきというテーマですね。
はい、まあもうやってることは岸田政権というのは増税とばらまきのオンパレードなんですね。でもう2025、6年までもう増税ラッシュじゃないかと。でもうこれ国民負担率がね、まあ、5割なんつったら、まあ、国民のその税の負担が5割みたいな感覚なんだけど、今もう6割超えてると。いや、それでね、スウェーデンとかデンマークみたいに、ゆりかごから墓場まででね、その老後も保証してくれたら、別に私はね、税金が7割でも8割でもいいと思うんだけど、いや、日本は1億総活躍っつってね、死ぬまで働かないと、老後やっていけないっていう現状にあるんですよ。年金だってどうなるかわからないけど。で、今頃2030年になんか最低賃金が1500円にするっつって言っとるんでしょ。30年っていつの話ですか、それ。今の首相が2030年、あんた首相やっとるんですかって話でしょ。で、その時のインフレ率いくらだと。もしかしたらコーラ1本700円とか800円とか1000円になっとるかもわからないじゃないですか。 あんなこと言ったって何の意味もねえと。だから支持率が下がってね、なんか賃金上げますよみたいなアピールだと思うんだけど、何にもね、心に響かないと。ね、まあそれはともかくとして、まあ2ページ。そういうことも含めてですね、私もマネースクエアさんでなんか久しぶりに、対面セミナーだよね。
対面、
ね、いつ以来がもう、あ、対面もこれオンラインもやるんだけど、いつ以来が本当記憶にないなと。まあマネースクエアさんの一部お客さん入ってますから、これまで
の。マネースクエア内ではありますけどね。
そうそう。マネースクエアの社内でやったやつは、まあお客さんともお会いしたんですけどね。久しぶりに、まああれなんで、皆さんぜひね、これで先ほど言ったようなオンラインもいいんですけど、まあ一応生の臨場感っていうのもまたあると思います
ね。石山さんに会いたいとか、若林さんに会いたいって方多いですよ。
質問があるとかね。そういう人は、来ていただいたら、
はい、
何でも答えますんでね。私ね、昔ね、こんなこと言ったけどね、セミナーでね、セミナー終わってから、お客さん質問があるって3時間ほど喋ってたことあるんですよ、某所で。いや、終わらねえと。いうことでね、第2講演会を、場外でやるなっつって主催者に怒られちゃって、はい、他のセミナーの迷惑じゃねえかと、ということはありましたけど、うん、まあまあ、答えられる質問は答えられますんで、はい、皆さんぜひ来てくださいということでございます。
はい、エリオット波動の宮田さんも含めて6名の講師で。
総
勢6名の、はい、
これなんだ今日時間がかなり押しとるかも。
そうですね、
ほんまやな。じゃあパッパッパッとやっちゃいますけど、はい、3ページ、円一時147円に下落と言ったんだけど、それでジョルツとかの数字が悪いって、もう GDP からジョルツからね、その何から全部、データが今度は低めに出るように、今当局がね、バイデンに忖度してアメリカ経済は絶好調だと、はい、いうことをバイデンが言っとるもんで、それに合わせて官僚が統計作ってたんだけど、今度は金利上がりすぎてもう住宅市場がパンクしとると、もう住宅買えないんだからアメリカ一般庶民は、そこまで行っちゃったと。で、国の利払いも増えて困るんで、まあそろそろ打ち止めにしようちゅうね、意図のもとを今度は官僚が、計算式変えて低めに出るようにしよう。だから、今後ね、アトランタ連銀の GDP ナウなんて、大下方修正になるんじゃないかって言われてるんですよ。だから国の出すね、公式データなんて、まあこんなこと言ったらね、怒られちゃうんだけど、ほんとインチキなんですよ。その時の政権の意図によってね、恣意的に作っとるだけで、一つの資料を持ってきて、私がね、アメリカ景気いい、あるいは悪い、どっちの説明も簡単にできるんですよ。それがコンサルタントってパワポ屋さんって言われて、いかようにも強気の弱気にも、そんなもんね、説明できる。数学とか物理学は答えが一つしかないんですよ。こんな相場予想とかね、経済学なんていうのは、その人の認識とか主観、思い込みですから、何とでも作れると。いうことで、皆さんね、経済指標なんて分析してたって何の意味もないってことですよ。で、ただ悪い数字が出てきたら相場は下がると。だけどそれは価格に織り込まれるわけだから、価格そのものの分析をしなきゃいけないと。で、4ページ。まあ、ドル円が上がらないのは、ジョルツ以降ですね、労働統計のデータが悪いと。悪い、経済が悪くなったっつって市場が喜んどるわけ。それで株が上がっとるわけですよ。利上げ停止だと。それもおかしな話でしょ。小学生にね、アメリカ経済指標から経済指標が悪いから株が上がってんだと言ったって何のことですかと。いう話になっちゃうわけ。でも相場っていうのはそういうもんなんだと。で、ドル円は、横ばいで、当局人の神田さんに敬意を表してですね、上はやらんと。で、ボラティリティが、出たら介入するって言っとんで、本当は日米金利差から言ったらね、まあこれ、ATR チャンネルの上限が147円97銭、148円ぐらいのレベルにおってもおかしくないんだけど、まあ要するに介入警戒ですよ。かといってね、いつまで経っても金利上げませんって上田さんがやってるもんで、円買う人もいないわけです。 で、まあ、そんなことで、日経平均はそれを、まあ、ジャクソンホールで上田さんが何も金利上げる気ないって言ったもんで、これはアメリカの投資家も、日本の投資家も大喜びになったと。上田が金利上げられんなら、上げないんならバブルは続くやないかと。で、今切り返してるわけ。ただ私の、まあ、まだトレンドの、その認識のあれでは黄色くなってますんで、まあ、売りトレンドで津田さんが言ってるように9月に株安になったらね、このまま黄色いのが続くかもわからないし、まあ微妙なとこですよね。で、次のページはなんだ、7ページ。日銀緩和維持は目標やや下回ると、基調インフレが、理由と。要するに日本はインフレがまだ足りないんだと、もっと物価を上げないといけないっていうことをこの人は言っとるわけですね。で、マサチューセッツ学派つって、世界に冠たるわしは学者やというね、なんだ、国際交流自慢協会中らしいですけど、MIT 学者、学派っていうのは、要するに、金融マフィア的なね、こう、雰囲気を醸し出してるんだけど、横の東大の渡辺教授は、上田さんの言ってることを間違ってると。
はい、
何言うとるんや、この人と。で、早う YCC 撤廃せいやと言っとるわけ。これ同じ経済学者ですよ。言っとることが正反対と。これが経済学なんです。物理学とか数学っていうのはね、津田さん。正解は一つしかない。言いたい人が言いたいことを言ってるだけの学問なんです。だから、そんなもん誰が正しいって言って、だから、ローマ帝国が千年続いたのはね、経済学者とか中央銀行がおらんかったからなんですよ。余計なことして全部経済をおかしくしてるというのが実態なんですね。で、次の8ページ。まあ、ドイツは、景気悪いんで今後数年間で5兆円規模の減税実施へと。まあ、これ NHK の報道ですけど、日本も減税やってくれやと。GDP のね、6割7割は個人消費なんだから、可処分所得を上げんかったら景気なんか良くなるわけがないじゃないですか。あんなもん小学生でもわかる。で、それで増税ばっかしててね、給料が上がってないんですよ、日本は。諸外国みたいに。それでどうやって消費が増えるんだと。インバウンドくらいしか物買ってくれる人いないんですよ。だから、こんなね、普通は減税して可処分所得を上げて、それで個人消費を刺激して、企業の税、収益も増えて、国の税収も増えると。これはまともな経済学の道じゃないですか。増税とばらまきと。借金増やして、両立てでね、負債と資産と両方増やして、株もそうだけど、面だけよく見せてる。
はい、
で実際には人々の暮らし向きはね、こんな弱い円で、だんだん、苦しくなってると。で、ガソリンはね、まあこれ、200円にもう行くって言われて、で、まあ要するにまたばらまいて、なんとかします。いや、石油会社儲かってんだから、ばらまく必要があるんだい、というのがね、普通の人の、まあ気持ちだと思うんですけど。で、ここ、まあ選挙で票にならないんで、そうしないと。まあそういう政策しかやらんと。で、9ページはね、ここに、とうとう国民負担率実績値が 62.8%、鬼の岸田政権が追い打ちと、ばらまき増税地獄へ落ちるわよと、ほら、まあ、ライブドアニュース。言っとる通りでね、さっき私は言ったように、いや、こんだけ増税ばっかやってたら、景気悪い時じゃな、減税するのが経済学のいろはですよ。逆のことしてるのに、どうやってね、経験良くなるんだと。でね、どっかに何兆円金ばらまいてくるとかね、ウクライナに援助だと、海外に金だけばらまいて、日本で消費者対策とかね、もうちょっといろんなとこに金使ってくれっていう話があるんだけど、それはね、その隣に書いてるように、これ今人のなんだ、なんとか侍、江戸会期派って人がツイートしてたんだけど、岸田さんがね、この前アフリカに行って大盤振る舞いで金ばらまいてきたと。これはね、アメリカのお使いで行っとるんだと。アメリカ大使館から言われて、金ばらまきに行ってんですと。で、それはね、今、アフリカ中の中国が抑えちゃってる。あるいはロシアも一部抑えてると。完全にアメリカ取られちゃってるんで、そいつらを寝返らすために金ばらまいてこいと。で、それは本来アメリカの国務省が行って金ばらまく仕事なんだけど、日本に代わりに、お前ばらまいてこいと。 まあ、使いっ走りみたいなことになってると。で、借金だけ増えてね、それで増税だと。おかしいじゃないですかと。まあ、いう話ですよね。だから、まあ、これ、江戸回帰派って書いてるけど、江戸時代まで日本はまともだったんですよ。で、イギリスが明治維新を起こしてから、まあ、だんだん、要するに、諸外国の影響を受けるようになったと。だんだんおかしくなってるということですね。で、10ページ。まあ、こんだけやってたら円安もね、まだこの世界の金利と CPI、まあ、いつでも見てますけど、3.4% のインフレ率でマイナス 0.1% の、政策をやってると。もう、常軌を逸した、緩和策なんですね。で、その隣の、日銀のこれなんだ、諮問会議に出てる中空議員はね、こんなことしてたら日本の将来はねないぞと、格下げされていく可能性しか見えてこないと、もう断崖絶壁だっつって言っとんですよ。日本がね株5万も6万も行くっつってみんな今言ってんだけど、ほんまに行くんかいと。いや、行くとしたらインフレですよね。だからまあ変なインフレになっちゃって、その分株が上がるということじゃないかなというふうに思うんですけどね。
はい、でここまでマーケットサインのコーナーでした。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
あのリートの祭典が東京で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催、 J リート各社が集結するJリートファン in 東京を9月30日土曜日に東京永田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鎌田さん、先週は、ね、夏休みでしたけれどもね、はい、今週から、そして日経平均株価大引きを迎えた値お伝えしておきます。日経平均株価は91円28銭高い 32,710 円62銭、そしてトピックスが 17.75 ポイントプラスの 2349.75 ポイント、 マザーズ指数はこちらマイナスで 1.56 ポイントマイナスの 758.61 ポイントとこちら3日続落と、日経平均は5日続伸という結果でしたよね、
はい、5日続伸というのは月火水木金全部上昇ということです、
はい、
先週は月火水木金のうち4日間上げて、ということは2週間で1回しか下げた日がないっていうね、強いですよね、それで水準もですね、今日はトピックスが1ヶ月ぶりの8月1日の高値更新、8月の1日の高値更新、今年の高値っていうのはこれ自動的にですね、33年ぶり高値で自動的にバブル後の高値、
よく
これね、バブル後の高値っていうよりバブル経済崩壊後の高値っていう、ちょっとだからバブル経済崩壊は90年は全然意識されてなかったんですけれども、バブル後の高値でいいですけれども、ちょうどもう1ヶ月前の高値を抜いてきた、とにかく強い株式市場ということですね。それで今日の特徴を僕すごく感じてるんですけど、あの売買代金の上位銘柄でだいたいこれ1% とか 2% ぐらい、そして高くてまあ 3%、 ソニーなんか 3% 上げてますけど、ね、あのまんべんなく上げてるっていう状態なんですね、はい、半導体関連株の一角を除いてまんべんなく上げてるという状態、
はい、
で今まで日経平均が上げてる時っていうのはなんかこのね、アドバンテストが1日で 8% 上げたり、
半導体関連ばっかりですよね。
そう、それでなんかね、人気銘柄の一つの銘柄がとことん買われるとか、そういうケースがあって、
偏りがありましたよね。
それです、それで日経平均の方がトピックスよりも強いっていうときは、なんか偏りがあるんですね、
う
ん、
まあ、上げる銘柄だけという感じですね。
そういうことなんですよ、ね、上がってる銘柄の数は少ないけど、日経平均が強いと。今日はすごくまんべんなく総合商社から銀行、特に銀行のメガバンク3社全部高値ですからね今日、うん、それから鉄鋼に海運っていうような形で非常に幅広い業種が買われる、
はい、
で僕これはちょっといいところっていうか安定したところなんじゃないかと思います日本株、うん、これはあの日本株の組入れ比率をとにかく引き上げようということで、流動性の高い銘柄に対して海外投資家が今日買ってる、うん、これが結構
国内の話に海外勢が買ってる
んですか。これ海外勢じゃないとちょっと高値は買わないですね。やっぱりあの株が上がると個人は売り越しっていう形になりますから、まあ、逆張りですからね、うん、そうですね、下がったところなら買うんですけれどもね。でこのあたりはあの今までみたいにこう、ね、一つの銘柄を 7% 高を買うっていうのはこれはアジアですとかヘッジファンドですとか、短期トレーディングの海外投資家という、まあ、ね、買ってすぐ売る、それで買いから入って売る、買いから入って売る。この短期トレードの海外投資家の場合は、こうやって値傘株の縦追いみたいな相場になるんですけど、今日みたいに流動性のある株を幅広く買うっていうのは、これはちょっと長めに構えた、海外投資家の買いが入っているという、
いやだから上田さんがもう当分金利上げんってジャクソンホールで言ったんで、じゃあ日本株買おうという話じゃないんですか。
そうですね、うん、あのそのあたりの意識っていうのは働いてる、まあ上田さんもあのいいんですけれども、はい、ね、パウエルさんなんかがやっぱり目立つっていうような状況ではありますけれども、うん、それはやはり金融環境で構えていた部分っていうのがですね、あのちょっとあの懸念リスクっていうのが薄れたっていうところが、ちょっと株式にお金が向かう背景要因になってるんじゃないかなと思ってます。はい、
そうすると鎌田さん、はい、この後もまだまだ日本株は上がるんですか。
あの買い付けは続くっていうのは、まあ、来週あたりは意識していいと思います、うん、だって売買代金非常に多いですよね、うん、それだけ買う必要性があるっていうことでしょうからね、うん、ただその買い付けが終わった時に、一回終わった時に緩むっていうところがあって、それで下がったところだと個人が買うっていうことになるんじゃないでしょうかね、
うんうん、
それで今日トピックスがこれだけ上がってるっていうのはやっぱり大型株が高いかと思うんですけれども、はい、例えば大型株の PER が13倍から14倍に上がって15倍になってっていうような状況になった時に、やっぱり実践的な戦略だと少し割安感の出てきた中小型株ですとか、うん、そちらの方に今度広がっていくという、
循環物色になっていくと。
そうですね、
なるほど、
やっぱり最初は大きな株が引っ張って、その後、あまり動いてなかった株が動くとすれば、大型の後中型小型っていう
意識は持った方がいいかなとか思ってます。はい、
個別で見てもなんか テーマのある感じ、銘柄ありますかね。結構全面高という感じがするんですけれども、
まあ、そうですね、まさにあの金融不動産、はい、自動車多く買われてるわけですけど、そうですね、来週あたり出すとね、もう一回 自動車株、トヨタがまだこの高値、1ヶ月前の高値抜いてないですね。8月の2日がトヨタの高値、うん、でトピックスが高値更新して、でメガバンクが3社みんな高値更新して、日本株の流動性の高い銘柄の高値更新が目立つわけですよ、はい、で時価総額がトップの会社が、まあ、もうあと30円上げると高値なんですけれども、はい、まあ、その自動車株などは、今の前提為替レートですと、おそらく、9月の決算が近づきにつれて、増額修正の期待値っていうのが相当出てくるでしょうからね。まあ、来週の火曜日あたりに、トヨタの高値更新があって、はい、それが今度電子部品株だとかに広がるか。はい、これは今は、
僕ね、鎌田さん、本当ちょっと言う、よくわからないのは、トヨタみたいに金持っとる企業に、なんで経産省はあんな助成金出すの？
あ、それは政策面じゃないですか。
電気かなんかを進めようって
言うんですか。個別に、全体の電池の話とかそういうものですよね。電池の投資ですとかを国内で進めたりですとか、うん、そういった投資を進めるにあたって、まあ、各国が、補助金を出すっていうのは、要は製造業の雇用者を増やすために行われてる施策なんじゃないですかね。
トヨタ資本主義中昔からそういう傾向ありますよね役所的にな
るほど。これはもうどこの会社かっていうよりも、その事業ですとか、雇用者を採用するですとか、それがやはりその論点になってるかと思いますけども、
はい、トヨタはその8月2日に2549円つけて、はい、今日が2519円で 0.17% 上昇してますが、もうあと少しという感じもしますけどね。
そうですね、はい、まあ、ここがもしも高値更新になったときに、他のエレクトロニクスや自動車などのかさ上げがあると、はい、もうちょっとやはり株価指数の上も見えるっていうことでしょうかね。
日立とかもね、昨日上場来高値ついてましたけど、
日立はもうこれずっと高値なんですよ、ね、
今日も 2% 以上上昇してますし、
よく上がってる株で、まあ、トヨタとか日立とかっていうのはよく知られた株、うん、でこれはもう今海外投資家の買いが入って、PER が拡大してますから、上昇してますから、まあ、よく知られてないような株まで上がってくるかどうかっていうことでしょうかね、はい、これで、う
ん、そのあたり見るのに来週の何かイベント注目ポイントありますかね。
経済指標ですとね、次の週などが多いんですけれども、来週についてはアメリカの ISM のサービス業の景況調査、こちらの、はい、まあ、雇用指数ですとかっていったものは、やはり今晩の雇用統計と合わせて、アメリカ金利の動向を見る上で、注目点になると考えてます。
6日水曜日に発表されますね。
そうですね、はい、それで日本の独自の要因ですと、週末になりますが景気ウォッチャー調査、日本の景気自体がまだ上を向いているかどうか、これが、一般の国民の視点でですね、はい、どんなふうに捉えられているか、注目点になると考えてます、
はい、8日金曜日、8月の景気ウォッチャー調査が2時に、お昼の2時に発表されます、はい、来週明けて月曜日はレイバーデーの祝日で、アメリカは全市場休場ということ
で、ね、まあ、レイバーデートレードっていうのを今やっとんですよ。だからファンド勢はね、
3連休
ね、あんまり悪材料は来週にとっては、悪材料はあんまり出てこないかなっていうような、
そんな環境だとどうなんでしょうね、日本株にとっては。
まあ温まってますから ね、この個別物色意欲っていうのは当然あるってこと
ですね。これはそんな金利上がない限り買いに決まってるじゃないですか本当、
ね、ということなんですかね。はい、ということでここまで鎌田記者にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価、お伝えしたように5日続伸で91円28銭高い 32,710円62銭、トピックスが 17.75 ポイントプラスの 2349.75 ポイント、マサーズ指数は3日ぶりの反落、マイナス 1.56 ポイントで 758.61 ポイントとなっています。 あ、ごめんなさい、3日続落ですね。マザーズ指数は3日続落となっています。そしてプライム市場の商い固まっています。売買高は13億1819万株、売買代金は3兆2854億6100万円。プライム市場全体の値上がり銘柄数が 79.1% で1451銘柄、値下がり銘柄数は 18.1% で332銘柄、変わらずが51銘柄となっています。そして商品市況です。直近の国内の金先物 1g 9071円で42円安 0.46% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットル当たり 76,130円、1310円高 1.75% のプラスとなっています。ではここからは西山さんから今週のアメリカ市場についてお願いします。はい、
もう時間が押してるんでね、ちょっとパッパッパッといきたいんですけど、資料のこれなんだ、12ページ。これはね、今アメリカの株が上がってる原因っていうのは、この債務上限問題が解決されて、その後ね、もうすでに、1兆2000億ドルか、
はい、
もうジャブジャブなんですよ。金ばらまきまくってるんだよな。まあそれを、交換して上げてると。でね、今アメリカのこれまあ公的債務、要するに金ばらまいとるのが、2033年まで毎日52億ドルのペースで増加していくと。
はい、
いうことで、このままでは10年以内にアメリカの借金は50億ドルを超えてくると。今30、まあ2、3億ですけど、
はい、
まあこんだけ金ばらまいてたら、その分、株も上がると。で、景気も金ばらまいた分上がるって言うんだけど、それ両立てですから、負債も資産と一緒に増えとると。まあポンジスキームと言われてるんですけどね。で、まあそれはともかく、もう一つの原動力は、13ページ。これもう金利打ち止めやっていう話に、まあ、年内もう、9月で休止になってね、
はい、
で、11月に、最後の利上げがあるんじゃないかと、最後ダメ押しのね、だけどその後は、12月13日は利下げに行くと、年内利下げですよ、これ。FF 金利のあれ見たら。
1月じゃなくて
12月でしょ、これ
一時停止して、
あ、12月一時停止だ、ね、来年の1月の年内じゃないや、うん、来年年明け早々を、もう利下げに入るんだと。で、ドラスティックに下げないで、
はい、
うだうだ休止したり下げたりうんぬんして、まあ、このカーブ通りね、自利品に、政策金利下げていくという話で、
はい、
そうするとまあリーマン前も、ドットコム、コムバブルの崩壊の前もね、利上げ停止期間には株は上がったもんで、
はい、
これ買いやという話で、うん、まあ夢をもう一度という話ですよ。で、ただ、それをもう反映してね、経済指標も全部計算式変えてますんで、14ページ。アメリカの金利も下がっとんだけど、みんな見てるのはアメリカの金利じゃないんですよ。日本の上田が、金利上げない限りは大丈夫だと。で、1% のバンドまで拡大したのはいいんだけどね。今 0.6 とか7で国債買いに来ると。
はい、
いうことで、また日本が無制限緩和になってるわけですよ。だから買いだと。だから、まあ日本のね、円安で購買力は今53年ぶりの低水準なんですよ。で、普通だったら金利上げないとダメなんだけど、こんだけ、現金の価値が落ちてんだから、まあそれする気ないって上田さん言ってますんで。で、今年の日本のね、国債の買い入れはもう記録的な水準になってて、まあ、それでもね、金利上がってるんで、5月からね、含み損を17年ぶりに一応、計上しとんだけど、まあ、とにかく行けるとこまで行くっていう姿勢ですよね。で、今、日銀は自分で発行した国債を 53% 自分で持っとると。もう自作自演相場もいいとこでしょ？で、株式市場も、ね、 日本のでかい株式市場の 6% は日銀の、所有だということです。でこんな姑息なことをやっててもいいのかっつって、ゴールドテレグラフっていうのがツイートしてましたけど、先ほど私もね、それリツイートしといたんですけど、まあだから、まあそういう、中央銀行が無茶苦茶な政策をやってるんで、長期的にはですね、ゴールドとか貴金属を買ってヘッジしていく必要があるんじゃないかっていう見方が出てる。まあゴールドっていうのはバカに対するヘッジであると、バカっていうのは誰かって言ったら中央銀行だと。いう話ですね。で、まあ、それはともかく、現実的な相場の話としてはね、15ページ。この NVIDIA の株が下がらない限りは、バブルはもう延命していくんだと。これでね、これ私のマーケットナビゲーターっていうのだけ、なかなか NVIDIA が買いにならなくて、ずっと見てたのもうそろそろ買いになるやろって言ったらやっと買いになってですね、今ピンク色の買いトレンドに変わったと。日足ね、やっと変わりましたと。で、次に週足見てもらうと、まあこれはもうずっと買いのままですから、これこの、NVIDIA のですね快進撃が続く限りは、なかなかねバブルは崩壊しないという話でございますね。だから NVIDIA さえ見といてない、 NVIDIA が故障したらちょっとおかしいぞと。これしか買うもんないんですから、だからNVIDIA さえ見といたらいいというのが米国株市場ですね。
ここまでマーケットサイのコーナーでした。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある、ラジコ。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、ここからはマネースクエアの高尾さんにお話伺っていきます。高尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日も、はい、世界戦略のパフォーマンス、
はい、持ってきました、はい、
どうなったんでしょうか。
はい、ではですね、直近のパフォーマンスとしてはですね、今評価損の部分とかを見ていくと、はい、ドルカナダの戦略の方が、まあ、以前までは結構もう1ヶ月前ぐらいまで全部評価損が少ないですねみたいな話だったんですけれども、まあ、今9万円ほど評価損を抱えてくる場面になってきていますと、うん、はい、でここでやっぱり皆さん不安だなみたいな、声が上がってきてはいると思うんですけれども、はい、これやっぱり世界戦略のいいところで、ユーロポンドと OG キウイの戦略の評価損を見ていただくと、はい、さほどまだやっぱり多くない状態なんですよ、うん、これなので戦略上トラリピどうしてもですね、どれか一つは評価損を抱えるといった方向に動く動きは絶対出てくるので、OG キウイとかユーロポンドですね、ここがあまり評価損を抱えない状態でまずドルカナダが抱えてポジションを掴んでくれたといったところは、どちらかというと分散効果としては非常にうまくいっているような形になっているかなと思いますと、はい、でまあ実際にパフォーマンスの部分もですね、実際にそれぞれ評価損を加味したとしてもしっかりした数字が出てきているといったところが見て取れるかなと思いますので、はい、まあ、OG キウイに関してもまあ 55% の利食いがあったりとか、うん、はい、ドルカナダに関しても評価損を抱えていつつもパフォーマンスが 22% を超えているような、うん、はい、状況といったところなので、まあ、非常にうまくいってますよといった状態は継続できているかなと思います。
そうですよね、もう評価損イコールもう仕掛けができていってるってことですもんね。
はい、もう評価損がない時点だと必ずどれかが評価損を抱える局面といったところが控えていたので、まずドルカナダが抱えてくれたかなといったところだったんです、うん、ね、
はい、
はい、じゃあ実際に チャート見ていきながらですね、状況の方を確認していきたいと思いまして、
はい、まずは OGQE、
はい、OGQE 見ていただくとですね、実際に売りのレンジのコアレンジの真ん中あたりに今位置しているんですけれども、はい、ちょっとまあチャートを見ていただくとお分かりなんですけれども、ここ最近値幅がギュッと縮小してきているような動きになってきていると、まあ、よく夏枯れ相場といった言葉があるとは思うんですけれども、はい、まあ、OGQE もちょっとここ1ヶ月ぐらいですね、値幅があまり出ないといった状況になってきていると、はい、まあ、そのような状況ではあるんですけれども、うん、まあ、やっぱり秋口とかに入ってきて流動性というものが増えてくるとまた動き出てくるかなとも思いますので、はいはい、特にセッティングが悪いというよりはちょっと引き続き、はい、見ていきたい、行っていただきたいと、
うん、
はい、で特にやっぱりオーストラリアとかってちょっと中国に影響を受けるんじゃないかみたいなところもお客様から結構最近不安ですみたいな話あるんですけれども、
OGQEに関して
そうなんですよ、はい、まあ、ただオーストラリアと中国やっぱり影響あると思うんですけど、はい、当然ニュージーランドに対しても影響あると思うので、そうなんですよ、はい、でもチャート見ていただくと本当にいわゆる中国ネタが何かここ最近出てきたときに何か大きな動きが出ているかというと、もうさほどやっぱり影響は今のところないので、まあ、このあたりは今のところ心配をする必要はないかなと思ってますので、
はい、
はい、まあ、このあたり引き続き OGQE ですね、コアレンジの中の推移といったところが期待できると思いますので、はい、
基本的な三角持ち合いですね、 OGQE ね、
本当やな、このチャート見るとだけどどっち行くか分かんねえね。
そうですね、ちょうどギューッと真ん中に収束してきている状態なので、はい、なのでまあ来週以降とかにどっちかに値動きが出てくれることに期待ができるかなといったところですね、
はい、
はい、では続いてですね、ドルカナダの方ですかね、
はい
はい、でこれが先ほどお伝えしたように評価損を抱えるような動きになってきていると。でただそこまで上がってきているかというと、ちょうど売りレンジの真ん中ぐらいですね、はい、1.35 付近といったところで、まあ、少し切り返してきてはいるんですけれども、
はい、
まあ、ここまで降りてきてまたさらに上に行くのか下に行くのかといったところが、はい、あの注目だと思うんですけれども、やっぱりアメリカの雇用統計だったりあのカナダの数値みたいなところに、うん、注目が集まっているかなといったところですね、
はい、カナダも今晩 GDP の発表があるんですよね。
そうですね、はい、で雇用統計とかに関しては、来週に持ち越しといった形なんですかね、カナダに関しては、
うん、アメリカは今日です ね、
はい、
ね、
ここのあたりとか今週と来週と、まあ、ネタが出てくるとは思うの で、
ね、
はい、やっぱり特に値動きが出てくれるとトラリピレンジの中に入っていると、
はい、方向性が一緒だとしてもタイミングがずれてくれるだけでもね、
そうなんですよ、
出てくれると思いますから、
はい、はい、では最後ですね、ユーロポンドになりますと、はい、でこれが最近ですね、ちょうどこの戦略の売りと買いの狭間が 0.85 というラインなんですけれども、ここまで下がってきてはまた上に持ち上がってきてと、でさらにまた下がってきて85あたりをタッチするんですけれども、また戻されるといった、まあ、こういった状況が続いているので、まあ、実を言うと 0.85 から、0.87 あたりの結構狭いところでレンジで意外と動いてはくれている状態ですので、まあ、かなり狭いところで、
週足だからもう狭、はい、もうちょっとこう拡大してみると動きが見えると、
はい、
うーん、
でやっぱりまあユーロポンドもともと動きが少ないといったところで、はい、まあ、さらに今細かいレンジで動いているというところがあるので、まあ、結構そのこの戦略上としても評価損が少ない状態で、
ね、4800円からですね、
はい、もうあの100万円に対しての戦略なので、はい、ちょっと合ってないぐらいの評価損で、うん、ちょこちょこちょこちょこリグイしてくれるので、まあ、これ非常に今使いやすい状態かなと思います。
なるほど、はい、
はい、なのでですね、まあ、今回こういうふうに、まあ、毎回あのラジオで私この世界戦略の話をさせていただいているんですけれども、まあ、ちょっと9月の9日今日はセミナーの話をいっぱいしていると思うんですけれども、
そう、高尾さんもね登場してくれるということで、高尾さんはトラリピのお話を、
はいはい、もう世界戦略、
世界戦略ですから主役ですよ。
そうですよね、はい、であの最後のね、あの皆さんでこうあのパネルディスカッションするときにも高尾さん登壇して、はい、いただけるんですけど、
団体でも喋ってもらって、はい、その前にトークセッションでも初参加で、
はい、
うん、よろしく、初参加、
はい、
デビューだ、
デビューですねクロストークの方やらせていただきたいと、で特にいつもあのラジオとかで世界戦略のこの話題と持ってきていると思うんですけれども、はい、やっぱりトラリピを運用されてない方がこのコーナー聞くと、あの正直あのハーフアンドハーフピザなんのこっちゃみたいな話だったりすると思うので、
あ、全く知らない人が来て初めて聞いた場合に、
そうですね、はい、
そのあたりからお話ししていただけるんですか。
はい、そうなんですよ、はい、なのでまあ実際に今ラジオ聞かれている方とかもうこのコーナー正直何の話してるんだみたいな方とかを見ていただくと、
はいはいはい、
いはい、よくわかると、
はい、戦略がこう組まれていてこういう背景があってみたいなところが非常にわかりやすい
と
思います
。
まあ、
それを高尾君がパワポでね、はい、どんな人にもわかるように説明してくれると。
はい、
なるほど、
ね、これから始めてみたいなと思っている方もぜひこのセミナーに来ていただくとそのあたりから勉強することができる、はい、ということですので、はいはい、総勢6名で、さっきね西山さんのコーナーでも写真見せてくださいましたけども、西山さんはじめ宮田直彦さん、津田さん、西田昭弘さん、そして、八代さんと高尾さんと6名の講師が登場するということです。はい、1時開演、9月9日1時開演での会場とウェブ同時セミナーとなっておりますので、ぜひともラジオ日経のホームページの方からお申し込みください。はい、ということでここまで高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
ここで9月9日土曜日、ラジオ日経マネースクエア共催トラリピ世界戦略1周年記念セミナーのお知らせです。今回のセミナーは今年2023年年末までの相場展望とともにトラリピ戦略について集中して学べるセミナーで、総勢6名の講師が結集。金曜ザ・マネーに好評出演中の現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア津田孝光さん、エリオット波動分析でおなじみの宮田直彦さん他が登壇します。今回のセミナーはリアル参加、 YouTube ライブ観覧のどちらかの参加方法をお選びいただけるセミナーとなります。イベント会場は地下鉄銀座線、東西線、浅草線、三越前駅 B6 出口直結ベルサール東京日本橋です。このセミナーにリアル参加に先着100名様、 YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料ご招待します。参加のお申し込みはオンライン限定、ラジオ日経イベント欄の9月9日土曜日東京ラジオ日経&マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄からリアル参加、 YouTube ライブ観覧、それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。締め切りは9月7日木曜日夕方5時です。ただし定員に達し次第早めに申し込みを終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。それぞれ当選者にはメールで会場参加ご案内、または YouTube ライブ観覧アドレスを開催前日までにお送りします。たくさんのお申し込みお待ちしております。
私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり。一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく。
西山幸四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日はアメリカ帝国の終わりの始まり、
ね、はい、もう最近のねアメリカ見てると、もう現地の人に聞いてても、まあ津田さんがよくフィラデルフィアのどうのこうのとか言ってるけど、もうね民主党の知事がおるとこはもうむちゃくちゃ、ね、だからみんな移住せんならみたいな話になって、まあちょっとね、かんってのはアメリカがもう終わってて、結局アメリカってまともなね民主主義の代表みたいな国だっていうのがね、日本人はまだ思ってんだけど、まあちょっと世界の人はそういう話じゃないんじゃないかっていうことになってきてる。ほんで世界中のね若い大学生くらいのやつに聞くと、もう我々の持ってるアメリカ感と全然違うんですよ。ちょっと驚きますよ。でまあそれはともかくね、ブリックスプラスの会議はまあ終わったんだけど、まあこれ先週も言ったのか、
まあ、ブリックスのね、まだそんなね、ドルにとって変わる基軸通貨なんか出てこないし、まあ、その今すぐドルがどうのこうのっていう話じゃないんだけど、大きな歴史の見方としては、金本位制が終わって、ドル石油本位制、石油の決済は全部ドルでやれっていう縛りでね、アメリカ、サウジアラビアとキッシンジャーの密約から始まったドル石油本位制っていうのは壊れちゃったところで、で、もうサウジまで入ってきてね、イランだとか、もうエネルギー市場を抑えとるやないかと、いうことで、まあ、GDP もどんどんどんどん上がってきてますし、無視できない、あれになっちゃったということでございます。で、私もね、ドル円は今ドル買いしとるんですよ。だから今すぐドルがうんぬんなんていうことは言ってないと。ちょっと将来的にもう危なくなってきたと。でね、3年ぐらいかけて決済システムを作るんじゃないかと言っとるんですね。で、まあまだ先の話なんだけど、で、ロシアと中国は対アメリカ戦力で同盟みたいに今なってんだけど、インドが中国嫌いなんですね。で、温度差がいろいろある。まあ3カ国にも。だけど、どっちにしたって自分たちの石油決済は、自国通貨でやりますと。いうふうにもうなってくるんですよ。そうすると外貨準備ドルで持つ必要がなくなってどんどんドルの比率は落ちてくると。まあそれって終わりの始まりでしょと。でアメリカはそれでねひっくり返るとかそういうことではないんですよ。そのアメリカっていうのは鎖国しても食える国ですから、まあそれなりにね、逆に、世界の覇権国やめてトランプが言ってるようにアメリカファーストの国になったらアメリカはもっと評価されると思う。だけど今世界にちょっかい出してね、ウクライナだ中国だけしからんつって世界の警察やってるうちはどんどん凋落していくというのが今の現実で、19ページ。まあ、経済制裁アメリカからずっと受けてるイランっていうのはね、まあめちゃくちゃいじめられてるんだけど日本とは昔から仲がいい。でそのイランの大統領が今度岸田さんに会ってね直談判で話するって言っとんだけど、29日ってテヘランでね記者会見したと。でアメリカの制裁で日本でもねイランの資産が凍結されてるんだけどそれ解除してくれと日本に要求しとるんですよ。まあ当然って言ったら当然の要求なんだけど、ほいでね日本政府が米国から独立するように助言すると岸田さんに、はい、いや独立してませんから。だからそういう助言をしとるんですよ。だけどそれ無視してね対米従属でずっとやっていくと今まで親日国、はい、数少ない親日国が日本から離れていく可能性があるわけですよ。だから外交っていうのはどこの国とも仲良くしないと、うん、あんまりね偏ったことやってるとダメだぞと。で今日本とドイツがすごい追い込まれてるんですね。ロシアとウクライナのあれになってからとにかく、ちょっと昔の第二次世界大戦の敗戦組っていうのはちょっと具合が悪くなってる。で20ページ、これはね、ジョージ・ソロスを生んだハンガリーの首相が言っとるんですけど、まあ、考え方は真逆みたいな人なんだけどね。これタッカー・カールソン、アメリカで一番人気のある、まあ、ジャーナリストっていうかアナウンサー。
はい。
タッカー・カールソンがもう爆発的なね、今ツイッターにフォックステレビクビになったから、あんまりにも正直なことを言いすぎてですね、クビになっちゃって。で、もうそこら中からものすごい金で来てくれって言われてんだけど、言論の自由が保障されないんで、ツイッターでやるっつって、イーロンとこ行ったわけですよ。うん、で、今いろんな番組やってんだけど、これがね、ハンガリーの首相にインタビューしとん。現地まで行って。
はい。
したらね、オルバン首相が、第三次世界大戦がドアをノックしていると、要するにタッカーに言っとるわけですよ。で、この人が言うにはトランプを呼び戻すしかないと。トランプはビジネスマンだから戦争しないんですよ、
はい、
でどこの国ともね北朝鮮とも中国ともねロシアにも優しく接してたと。唯一戦争しなかった大統領ですからねトランプっていうのは。で私が思ってるのはこのまま行ったら日本も戦争に巻き込まれるじゃないかと。なんかそれで得することありますかと、うん、 ね、要するに捨て駒にされるんじゃないかと、ウクライナみたいにいう可能性が非常に高まってる。で、まあ要するに、そういうことを、まあ、みんなが懸念してるわけですよ。で、次のページ、21ページ。トランプはね、バイデンは我が国を地獄に導いてると。この男のせいで我々第三次世界大戦に突入するだろうと。何の理由もなくと。ここがいいんですよ。戦争屋で金儲けせんならん奴らがね、アメリカの金持ちっていうのは政権を操って、まあ、必ず大儲けするわけです。戦争とかね、コロナとか、製薬会社もボロ儲けでしょ。そんなもんね、みんながその報道に乗って、同一行動をやっとんだけど、おかしいんじゃないのと。で、いずれにしてもね、ユーゴスラビアから始まってアフガニスタン、イラク、リビア、シリア、レバノン、ソマリア、ウクライナと来たんですよ。で、今、台湾と今度激突だと中国は生やしてるんだけど、いや、台湾と中国なんか激突しないんですよ。日本と中国が激突するんですよ。だって来ないって言ってんだもん、アメリカ。だからお前らさ、ソ連と、ソ連じゃない、ロシアと戦争してるんだから、ウクライナ行けよと。
はい。
それが筋じゃないですか。行かない。なぜなら選挙で人気落ちちゃうから。で、勝手に代理戦争をやらしてると。で、東アジア来たら日本がそれ、そういう役目になるんですか、ちゅうことをみんな言ってるわけですよ。世界の良識のある人は。
はい、
で、まあ、そんなことでね、アメリカはもうむちゃくちゃな政策になっちゃって、22ページ。まあ、今週ね、動画撮ってアメリカ帝国の終わりの始まりってやったんだけど、相場的にはその横が重要で、紙のペーパー資産ね、株だとかなんだとか、ペーパーマネーの、金融資産と実物資産の比率が過去最低レベルまで落ちてるってことは、実物資産が、その紙の資産に比べて著しく過小評価されてるってことなんです。それが今、底落ちかけとる。
はい、
だから、今ね、商品もボロボロに穀物から何からね、中国経済悪いってことでめった打ちになってんだけど、私はね、来年以降、コモディティの大相場っていうのは来ると思ってる。だからマネースクエアさんでも CFD とかあるけどね。まあゴールドだとかね、そういうものをちょっと買っておかないとダメなんじゃないかと思ってるんですよ。わ、時間が来ちゃったな、これ。で、もう、言いませんけど、これはね、まあいろんなところレポートにも書いてんで、まあみんな探してみてほしいんですけど、
はい、
今、レーダリオのね、あれでいくと、ジムクイーンっていうのはね、アメリカ帝国の終焉っていうのを書いてて、要するに、基軸通貨の喪失と弱いリーダーシップと、
はい、
まあこれ
は
バイデンのことだけど、の真っただ中にいるんだと。で、その24ページにその、図が出てる。これはもう今度のセミナーでやりますんでね。もうそれで詳しくやりますけど、今とにかくアメリカっていうのはこの下り坂の中の16番、17番まで来てるわけですよ。
はい、
最後はご破産というのが近づいてると。それは大統領選挙終わったらそれが来ますというのが、
うん、
まあ指揮者の見方なんですね。
はい、
で、25ページ。まあこれ、今まだ、新開発銀行中のブリックスで作っとるんだけど、決済システムも何もできてないんだけど、これができたらもうドルはかなりやばいという、まだ3年ぐらいかかるだろうという段階に来てるということですね。
はい。ここまで FX マーケットスクエアでした。
ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 大阪を9月23日土曜日、ホテルマイステーズ新大阪のグランドホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待。ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み、詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。
企業トップが語る、威風堂々。
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は
ラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マネースクエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。津田さん、どうしましょうか。は
い、まあ、戦略というとも冒頭にお話をした8月末買いのニュージーランドドル円、はい、まあ、これは9月の前半ぐらいをこうおしなべて、
津田さんが毎年言っとるよね。
毎年も言うてますね。まあ、10月末買いもこれもやりますけど、うん、はいはいはい、そのまあ違うバージョンということで見ていただければなというふうに思います。
まあ、オセアニア通貨のアノマリだよね。
そうですね。でまあ、マーケット全般的に言うとですね、よくセルインメイということで5月に売り逃げろというのがありますけど、まあドントカンバックアンティルセントレジャーデイ、セントレジャーレースまでは戻ってくるなということは、セントレジャーステークスがあるときに戻ってこいと、うん、で9月第2土曜日ということですけど、今年のセントレジャーは9月16日らしいですね。まあ、それでもまあ大体9月の半ばぐらいには、まあ、
最近の相場大体9月にそこ売っとんだよね。
そうですね。で、まあ、これも冒頭に言いましたけど、9月はそういった、戻ってきた投資家のですね、まあ人数も増えるということでこうありやすいというのもやっぱり気をつけなければいけない。
8月9月下げたらそのアノマリーって通用するんだけどさ、今下げと
らんと、ね、その8月にまあ言うなればガス抜きがあればですね、もっと良かったなという、ね、
そう良かったんだよ、逆に、
はい、ちょっと まだその一末の不安を、が抱えながら9月スタートということでありますけど、まあ、そういったまあ、大円相場の動きもありますけど、やっぱりシンプルなのは今日の高尾さんもあったとおり、やっぱ世界戦略が一番シンプルかなということで、丸12番、まあ、西山さんがいわく眠たい相場だったら、まあ、トラリピはワークしますよ、
ね、聞けと関係ないじゃんこれ。
関係ないんですよね。まあ、RBA が例えば高になってくるとですよ、当然 RBNZ も高に追随していきますし、でその逆もしっかりと。でまあ、中国の問題というのも当然ありますし、これは中国は、やっぱオーストラリアとの関係性が高いということがありますけど、うんうんうん、ニュージーランドの不動産というのもやっぱ中国の関連が大きいんですよね。一時、うん、はその核兵器が唯一届かない、う
ん、届かないんだよね。あれみんながだから富裕層とかハリウッドの芸能人がニュージーランドに別荘を持っている
、ね、だから一時期マンハッタンよりもっていう高値がありましたけど、まあ、それは当然中国とも関係あり得る。それはもうオーストラリアと同じということですか、ですから力が相殺されて動くということで、まあ、シンプルかなと。でこれは週足チャート持ってきたんですけど、まあ、もう本当に単純にですね、プラスマイナス2シグマ 1.06 から 1.06 から 1.10で、ちょうど今が26週半年間の参加者のコスト、52週1年間の参加者のコスト、ほぼイコールですから、まあ居心地のいいところにあるというところですから、まあ、
ど真ん中みたいなもんですか。
そうですね、まあ、上に下に、まあ、動いて、いただいて結構ですという感じで、まあ、これも大きく見たら三角持ち合い、はい、でペナント型で言うと下から入ってるってことはポールが下からですから、まあ、おそらくしばらくはジグザグということになってくるとは思います。で、季節的なことで言うと丸13番、これもですね、ちょうど去年ですか、去年はですね、OG が一旦ドーンと上に上がったっていうのがあってですね、心配された方が9月まで多かったんですけど、まあ、その時も言ったのは、例年で言うと、シーズナルで言うと下げそうですよということが、まあ、去年は一応あったと。で、まあ、だから今年もっていうわけじゃないですけど、やっぱり9月は、やっぱ行ってこい、なりながら、
だから、つさん、年末だけは気をつけなあかんってことが、新潟下がる大変動に。
そうですね、これはですね、おそらくニュージーランド、キウイがちょっと相対的に若干強くなるということで、下げだと思うんですよね。ただ、まあ、このまま全く行くってわけじゃないですけど、上に行くとちょっと、まあ、下に向かうため の起点かなというふうに考えてもいいかな。ちょっと OG 級は上値が重いというふうに考えていいと思います。で丸14番でいうと、これはドルカナダ、ドルカナダもシンプルで、これはもうボックス圏 1.31 から 1.38、まあ、このあたりを狙っていくと。でちょうど 1.35 で今サポートされるかどうかというポイント。今日はまさにアメリカの雇用統計と、カナダの GDP ありますから、この辺はどうになるかなと。でシーズナルでいうと、逆にこれはもうちょっと上に行きやすいという傾向があります。で丸15、16番、ユーロポンドはちょっと上値が重いということですから、まあ、このあたり一応シンプルなのは OG キウイとドルカナダというふうに見てもらっていいかもしれませんね。
うん、そういう意味でもちょっとね、指標、経済指標はどうなるか、 FOMC 前の雇用統計要注目という感じですね。予想を上回るのか下回るのか、見ていきたいと思います。さあそろそろ番組お別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア津田貴美と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。